皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月1日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はロシアが動くです。今日も南信州の富山号に来ております。河津桜がもう咲いておりまして、梅もまだ咲いておりますが、なかなか春の訪れちょっと遅れたようなんですけども、まあ本当に春がこれから始まるなという感じがしております。世界の方もどうでしょうかね。私は春が来てるんじゃないかなと思うんです。なんか一見するとですね、どんどん悪いようになってると思うかもしれませんが、まあ、今までが相当悪かったわけでありまして、この、まあ言ってみれば世界の戦争屋たち、金融と軍事をくっつけたような、この連中がですね、まあ、本当にこの追い詰められちゃってるわけですね。まあそういう追い詰められによるいろんなこの変化とかシステムの崩壊が日々世界中で起きてるということで、なんかこう毎日世界のニュース見てても、ああ、こんなニュースはまず普通見ないなというようなニュースがたくさんありますね。その中でロシアが本当に動いているという感じがするんです。あの NHK のラジオでも申し上げましたけども、あの911テロがですね、あれやらせだというその証拠の衛星写真を出してきたんですね。あれ、アメリカの退役軍人の連中に見せているわけであります。退役軍人って本当によく選んだと思うんですよね。ジャーナリストにこうリークすればですね、またセンセーショナルになるし、それからその素人にリークしたってそれよくわからないから陰謀論になっちゃうし、まあ元軍人のですね専門家に見せればそれ一番よくわかるわけですね。要するにあれ、超小型の核爆弾を地下で爆発させたんですね。であれ多分上手になんか計算してやって、建物の外側吹き飛ばさないように真ん中だけ下から吹き上げちゃったんですね。構造が全部真ん中から下に吹き上げられて崩壊して、で上からズンとズドンと落っこってきたということのようですね。でその非常に濃縮された核物質が911の建物にこう入っていくところをですね、衛星で捉えているということらしいんです。で前から言っているように飛行機の方はあれは突っ込んだのは全部無人機でありまして、旅客機よりもかなり小型のですね、まあ真っ黒い飛行機ですね。でまあ乗ってた人たちはですね、もう残念ながらもう亡くなってしまってんじゃないかなと思うんです。それは全然別のところに連れて行かれたわけですね。でまあ結局あれは向こうの昔の日本の満州事変と同じで、つまり謀略の始まりだったわけですね。やらせの事件が満州事変の初めの張作霖の爆死事件でありまして、まあ、あのあたりから日本がどんどんその大陸に進出していくわけですけども、まあそんな感じじゃないですかね。だからあれ以降のアメリカ全部嘘だということですよね。911以降の、まあこれが本当に全部暴露されるということになれば、もう今のアメリカは終わりですわね。もういよそれが視野に入ってきた。でそのロシアはですから15年間黙って、待ってたんですね、そのタイミングをね。衛星写真を持って、まあ、すごいなと思います。で、それ以外にもこういろいろあって、イスラエルがサウジアラビアに原爆を渡した話、それからサウジアラビアが、北朝鮮に核物質を渡した話があるわけですね。これもその、まあ、データをどうも、待機軍人たちに見せたらしいんですね。まあ、イスラエルとサウジが裏でつるんでるっていうのはもう前から分かってる話で、まあ、原爆まで渡してたと。だから最後は、まあなんて言いますかね、イスラエルとサウジで、こう立てこもって戦うつもりなんでしょうかね。でもなんか、それにですね、一時は日本が加勢して、サウジアラビアの海上防衛を日本がやるとかですね、まあイスラエルと組んで、まあこう、北朝鮮なんかについてもね、戦争をやるみたいなことを言ってた時期があったわけでありまして、まあ今回は間一髪ですね、まあ安倍も完全に封じ込まれたと思いますから、まあ日本がその世界の悪の枢軸グループ、アメリカの戦争やイスラエル、サウジのこの悪の枢軸にですね、まあ、加担するということはこれで止められたんじゃないかなと思うんですね。まあまだ あいつらしかし諦めませんから、最後とどめ刺されるまではですね、なんかまだいろいろやってくるんでしょうけども、早速そのイスラエルについては、今の政権が極めて強硬に反対しているパレスチナ国家をですね、ロシアが支援して作るということが決まりました。それからアメリカが逃げ出したイエメンにはですね、ロシアが出てくることになりましたね。もうなんかすごいですね。本当にこれ織田信長の首を取るつもりですね、こうなってくると。だからまあ本当にこうやって世界の秩序が最後、まあ本当に変わるんだなぁと、しみじみとですね、こう見ていて思うわけであります。で、日本の方もですね、まあ今のこの政権の連中なんかもですね、まあ外がね、外のなんかこの力で支えられているようなもんでありますから、中はね、何もないわけでありまして、なんか本当にこの後というのはすっかりこう世の中変わりますわね。まあ今のこの政権の連中なんかもですね、本音ではこんな戦争なんか嫌だしですね、TPP も嫌だというのがもうほとんどだと思うんですね。まあ立場上それを表立って言えないぐらいのもんでありまして、ですから、まあ終戦の時と同じでね、もう終わりだってことになると、コロッとみんな手のひら返すんじゃないですかね。いや、私はもともと平和主義ですとか言ってですね、どうもそんな感じです。それから TPP もですね、投資条項が暴露されましたね。まあ投資条項なんかどうせやったって決まりはしないんですけども、まあいろんなこと書いてありまして、一番すごいのは多国籍企業には、国家を超越する権利を与えるっていうことが書いてあるんですね。国家を超越、国家の保護を超越する権利が与えられて、多国籍企業が運営する国際裁判所みたいなのができると。で、そこでその多国籍企業の利益を邪魔する国については、制裁をするんだと、まあ、そんな勇ましい話が書いてありますが、まあ、夢のまた夢じゃないかと思うんですけどもね。まあでもこんな状況出てみんな簡単に怒ってますよ。アメリカだってなんかあちこちさ、みんな騒ぎ出しておりますしですね。まあ日本なんかはね、もう農産物の話ばっかりなんですけども、まあとにかく多国籍企業を使って、それと軍隊を使って世界を支配すると、まあ、911以降、あるいはそのもうちょっと前からありますかね、冷戦崩壊後からってもいいですけどね。まあそれぐらいからその動いてきた本格的な話が、まあなんか季節遅れのですね、花みたいに今頃なんか咲こうとしていまして、なんかまあそれもバレちゃって、まああちこちですね、かなり、声が上がっているという状況です。やっぱこの統一に向かっていく世界と分裂に向かっていく世界っていうのは全然違うんですね。分裂と言いましても基本的には多極化というよりも無極化という感じじゃないでしょうかね。極がなくなっちゃうという状況じゃないでしょうか。だから本当に世界の中で誰が覇権を握るというわけでもないんですね。まあ、とりあえずロシアがですね、この戦争屋と金融屋を仕留めるんでしょうから、イスラエルも仕留めるんでしょうから、まあそれが大体もうここまで来ると今年来年のことだと思いますよね。いよいよもうね、最後大手かけてきたわけですから、そうなると、まあ来年以降ですね、まあ世界の秩序というのも、まあどんなことになるのか、まあはっきり言って誰もわからない部分が今大きいんじゃないかなと思いますね。で、ロシア自身はじゃあ自分が世界を仕切るかっていうと、なんかそんな感じもないですよね。とりあえずこの金融屋と戦争屋ひっくり返したらですね、まあそれで大体自分の国も安心して暮らせるということでしょうね。まあ、ロシアにしてみると冷戦の崩壊前からですね、まあずっとこうアメリカにですね、こうやられてきまして、レーガン政権の頃から特にそうですね。まあ一矢報いたと、逆にひっくり返しやったと、まあいうような感じなんじゃないかなとは思うんですけどもね。まあですからそれにつれて他にいろんな秘密もまた暴露されてくるでしょうから、まあその暴露に耐えきれないものはここで消えていくんだろうと、まあそんなふうに思います。でも本当になんか予言通りですね。戦後日米経済戦争は日本の勝ち、それから米中経済戦争は共倒れ、続いてロシアの三日殿下が来る、それから日本の時代だと、なんか本当にですね、予言通りで笑いまして、いやそれはびっくりする話ですね。本当なんかみんな吸い寄せられるようにそんなシナリオに向かって動いてるわけでありますね。で、日本国憲法の前文というのはありますけども、まあ、あれがその昭和天皇がですね、ああいう趣旨のことをぜひ憲法に入れてくれと、まあ言った話が昭和天皇実録にも残っておりますが、 他国の公正と正義に期待して世界の平和を守るというあの部分については今まで非現実的だっていう人が非常に多かったわけですね。まあ実際に戦後の日本もですね、米軍を用心棒に使ってですね、まあ今日まで来たわけでありまして、必ずしもその通りになってないわけであります。しかし今ここに来て思うのは、みんなそうだと思うんですけども、軍事力では平和が守れないという現実ですね。本当に特に911以降の時代を考えるならば、勢い込んで戦争した国ほど国内の破壊がものすごいわけですね。もはや軍事力では国は守れないというのは、もう911以降の本当の現実ですよね。じゃあその軍隊を使って平和が守れなければどうするのか。まあそれはやっぱり他国の公正と正義に期待すると、それしかないですね。ということはその国家は改まるということですね。国家の体制とか国家のリーダーは、もう総督会に近いぐらいのところまで行くんだということですね。まあでも金融や軍事が行き詰まれば、それは今のね、暴力装置、国民国家の権力、能力っていうのはそこで終わってしまいますから、まあそれはやっぱり入れ替わるんだろうなと思います。本当に国民国家の終焉というですね、まあ、歴史的なその文脈の中で全部こう見ていかないと、まあわからないんじゃないかなと思います。で、そのもう一つ北朝鮮にですね、イスラエルが核物質を提供しているという話ですが、まあ今までみんな逆を考えてたわけですよね。北朝鮮はウラン作りますから、まあこの連中がイスラエルなんかにもですね、あるいはそのパレスチナにも裏で両方提供してるんじゃないかということはみんな思ったのかもしれませんが、イスラエルが北朝鮮に核を持っていくと、とこれはどういうことかといえば、それはやっぱりアメリカを攻撃するためのまあ核でしょうね。イスラエルが北朝鮮に核物質を渡して、でイスラエルはミサイル大国で、あ、北朝鮮はミサイル大国ですから、まあこの北朝鮮のミサイルに、イスラエルの核を乗っけて、でこれをアメリカに向けて撃つという、そういう脅しの道具にこれは使ってんじゃないでしょうかね。なかなかそれはすごいことだなと思います。だからやっぱりこのなんていうのかな、北朝鮮のというのはいろんな連中が中に入っていて、まあそういう核なんかの道具に使ってんですね。同時にこの核っていうのは場合によっては韓国を攻撃する時の道具にもなるんでしょうしね。まあその核物質の中身についてはまあ詳しくはまだ世の中に明らかになっておりませんが、まあこれ出てくるとですね、要するにイスラエルとは何なのか、北朝鮮とは何なのかということについてもですね、まあ結構いろんなことが明らかなんじゃないかな、まあそんな風に思っております。で日本としてもですね、まあ今までのその歴史の中で大きなそういう世界秩序が変わるっていうことは何回もあったわけであります。でその何回もあるときに一番大切なことは、まず一つはその国内の地域政治史というですね、日本のデフォルトである政治あるいは秩序の形態を大事にするっていうこと、ここを守らないと、とにかく現在の秩序が壊れたときに未来がないということですね。だから民政自治という日本のデフォルトを大事にするってことがまず国内の政治の基本ですね。それから次に言えることは、進化をいつも大事にするってことです。元に戻ろうとか、ただ単に扉を閉ざそうという発想は、だいたいうまくいかないんです。日本人は非常に新種の気象が激しいですから、元に戻ろうとか言ったって絶対それは戻りません。だからやっぱり、その新しい時代のこの息吹を自分たちの中に取り入れていかなければなりません。そのためにはですね、やはり日本は進化をしなきゃいけないんですね。やっぱり21世紀の時代を先取りして、その21世紀にふさわしいものの考え方と行動、それを自分たちで起こしていくとかすごく大事なんです。新しい時代から逃げるっていうのは、過去の歴史を見ましても、大体日本はうまくいきません。非常に大きな、さらに大きな困難を後から背負い込むことになります。まあでも今それはもうかなり日本は進んできておりまして、健康と持続可能性の高いライフスタイルもそうでありますし、まあそれから各種のね、先端技術、基礎研究も進んでおりますから、まあ、そういうものについてはですね、ボトムアップの部分の、まあ、基礎の部分でしょうかね、日本の民衆の基礎の部分においては、まあ、それは大体いいんじゃないかと思うんですね。そしてやっぱりそういうものを踏まえて上部構造をどう作り直すかですね。もう金利も上がってきましたね。で役人の連中ももうこれは金利は上がるということは、もうはっきりもう自覚したと思いますよ、ここまで来ますとね。でアメリカももうあとは時間の問題ですから、まあ、こうなってくると本当に 腰が抜けちゃうだけでありまして、でもですからまさに日本もですね、その国民国家としての明治以降の体制をやっぱ変えなきゃならない時なんですね。まあ、どう変えるかはですね、まだそれは全然そこまで、議論は当然言ってないし、まあまだ見えない部分がすごく多いわけでありますけども、いずれにしろこれ英米のが腰が抜けるということは、まあ本当に明治維新以降のですね、日本の国家体制もまあ一つそれは終焉だということだと思います。で、ですからまあその先については走りながら考えるというのが現実的なところなんでしょうね。で、時代のこの転換期っていうのはですね、いつもやっぱり皆さん自分の拠り所っていうのを求めるようになります。変えるべき原点ですね。だからその変えるべき原点がある民族だとか地域というのはそれなりにそこで、未来を作っていけますが、原点を失っちゃった国とか地域というのは、民族というのはそれはなかなか難しいんですね。今の体制の中でとにかくご都合主義で寄り集まって国を作ってますとか会社を作ってますというところは、それっきり終わっちゃうわけであります。ですからこの何て言うんでしょうかね、合理的なというような発想で全部組み立ててるところはボロボロボロとこう崩れちゃうわけですよね。ですからそれはただ単なる国家の秩序が消える以上にですね、我々の日常生活だとか会社の運営なんかでもかなり大きな多分インパクトを持った出来事になるんだろうと、まあ、そんな風に思っています。で、アメリカのこの戦争屋たちですね、アーミテージだとかジョセフナイだとかね、まだうろうろしてるらしいんですけども、なんかこれのアメリカ人たちをですね、この本当に目の前でこれと戦うようなアメリカ人がやっぱいるらしいんですよね。だからそのアメリカ本国でのですね、対戦争屋との戦いっていうのは実はもう日本にも来てるんですね。すごいなと思ってまして、だから本当にもうなんかアメリカで一つことがあればですね、それはみんな帰っちゃいますよね。兵隊も軍隊もね、でみんな帰っちゃうし、お手上げになるわけですから、まあ本当に青天の霹靂のようなことがですね、どんどん起こってくるわけであります。で、いろんなそのまあ生き方とかですね、考え方があるにしてもですね、とにかく前向きに時代を前に進めないとダメなんですね。後ろに戻るっていうことはもうできないわけであります。だから昔の秩序が良かったからそれに戻ろうってことはできないわけで、ですから今こう見ていてこう元気の抜けているシステムっていうのはまあ大体終わりのシステムだと思いますよ。人の集まりなんかでもですね、こうみんな下向いちゃっててですね、なんかもう疲れ切っちゃったってのは大体もうそこで終わってるものですね。で、新しい話も出てこないし、なんかもう息を殺してもう焦然としてですね、小さなとこだけ見てるってところは大体終わりですから、まあ難しいその理屈とかですね、あるいはその戦略がわからなくても足元見てると残るものと消えるものが大体わかるんですよ。だからその消えるものがね、どこにあるかさえ見えてれば、あ、これが消えるんだな、これがなくなるんだな、これ随分大きい組織だな、大きい秩序だな、ということが分かればですね、まあそれがないならないなりに考えればいいわけでありますから、まあそういうのは歴史なんかを紐解きながらですね、次を見ていけばいいし、大体どこかにそれに変わる何かをですね、作って準備している人たちが世の中いるもんなんですね。だから決して世の中っていうのは全部が終わって全部がなくなるってことはなくてですね、やっぱり世の中は前に向かって進化生成発展していますから、必ずどこかにですね、その次を開く鍵を持っている人、なんか次を開く準備をして試行錯誤している人たちが必ずどこかにいます。ですからそういう人たちをですね、皆さんぜひ探すといいと思います。どんな分野でもそういう人たちいますから、だからまあそうやって結局はまあね、真ん中の幹が腐ってこう倒れても、まあ脇芽からね、ひこばえから次が見えてくる、出てくると、まあ、そんな感じであります。ですから全部が消えてなくなっちゃうわけでもない。まあ同時にですね、まあ今この追い詰められている連中は、まあそれが嫌だから世界を道連れにしたいんでしょうね。今回のあの副操縦士ね、ドイツの、まああれもいろんな議論があって、実はその病気でも何でもなくて地上からの遠隔操作で落っことされたという説も実はあることあるんです。まあ証拠はないんですけどね、よくわかんないんですけども、まあいずれにしてもああやってみんなを道連れにして絶対みんなを幸せな未来に行かせないっていう発想はあるんですね。 戦争終わる時の日本軍もそうですね、陸軍のトップなんてそんなもんで、国がなくなっても絶滅したってこの戦いをすべきだとかね、穴見陸軍大臣なんか言ってましたからね。で、その翌日自殺するわけですね、あの人もね。まあでもそんな感じですよ、最後のね、悪党たちっていうのは。まあそんなことありますから、あの人たち見てても改心するように見えないかもしれないけども、周りが変わってきますからね。周りが変わって世の中を動かしていきますから、まあ、そんな形でですね、全体を見ていけばまず間違いないと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ロシアが動くということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。